皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年5月26日にミンフィーネットで発表された元ヤクザが改心して修練者になったという内容です。それではお聞きください。元ヤクザが改心して修練者になった。文、河北省のダーファー弟子。偉大で慈悲深い師父、こんにちは。同宗の皆さん、こんにちは。私は2000年にファールンゴンを学び始めました。修練を始める前はいわゆるヤクザのボスでした。喧嘩や暴力で名を馳せ、自分の利益のためならどんな手段も使っていましたが、それが原因で多くの恨みを買っていました。後に冤罪で逮捕され、最終的に懲役18年の刑を宣告されました。控訴中も拘置所で他の囚人に手を出したり、指導に従わなかったりして、警察も私を手に負えなくて、私は拘置所内でもボスになりました。1. 拘置所で五式の功法を学んだ。1999年7月20日、中国で世界を震撼させるほどの出来事が起こりました。中国共産党がファールンダーファーに対する迫害を開始し、メディアを通じて虚偽の情報を広め、拘置所の中も共産党の政治運動のやり方を行って、囚人までファールンゴンを批判するよう強制されました。不思議なことに、私が発言する順番が来ると、前もって考えていたことが言えなくなり、頭がぼんやりとして胸が苦しくなりました。修練した後に理解したのですが、その時にはすでに師父が私を見守ってくださっていたのです。その後、ファールンゴン学習者 A さんは、不当に私がいる拘置所に入れられて、私は彼にファールンゴンについて質問しましたが、彼は微笑みながら、あなたには修練は無理だと言いました。なぜ無理なのかと尋ねると、彼はただ微笑んでいました。私の足にはめられた鉄の足かせと長いひげを見て怖いと思っていたかもしれません。数日後、別の学習者 B さんも入りました。私がどんな罪を犯したのかと尋ねると、政府の誤りだと彼は答えました。その後 B さんが毎日床を拭いているのを見て、担当の囚人になぜ毎日彼だけが床を拭いているのかと尋ねると、担当者は彼がやりたがっているからだと答えました。私はどうしてあなたはやりたがらないのかと怒っていったので、担当者は恐れてすぐに他の人と交代しました。2000年3月21日また学習者 C さんが入りました。彼が私にファールンダーファーを伝えた人です。彼が来た時、すでに3日間食べていなかったのですが、ずっと笑顔でした。新しく来た人をいじめるのは拘置所の暗黙のルールなので、他の囚人は C さんの頭に冷水を50回かけようとしました。その時私はすでにファールンダーファーに好意を持っていたので、囚人らを止めました。そして C さんと多く話をして、彼はファールンダーファーの素晴らしさとその真相を教えてくれました。その誠実な態度に心を打たれ、私も五式の功法を習いました。とてもいい感じがして、 C さんが言ったこととほぼ同じでした。 2. やはりジョン・ファールンの本が必要だ。それから C さんは、やはりジョン・ファールンの本が必要だと言いました。私にジョン・ファールンを読んでほしいからです。その一念があったため、数日後に彼は出所しました。翌日、当番の警官が、C があなたとの面会を申し込んだが私に追い返されたと教えてくれました。C さんはきっとジョン・ファールンを持ってきてくれたに違いないと思い、残念に思いました。数日後、家族との面会時に一人の男性が入ってきました。その瞬間、その人がきっとジョアン・ファールンを持ってきてくれたと直感しました。彼は私を見つめ、私も彼を見つめ、彼が近づいてきて、C さんを知っていますかと尋ねたので、私がはいと答えると、彼はジョアン・ファールンを取り出しました。そうして私は貴重なジョアン・ファールンを手に入れました。しかし、一気に最後まで読み終えるのではなく、途中でやめて1ヶ月以上放置してしまいました。後になって、最初に読む時には何が起こっても絶対に放置してはいけない。 そうしないと再び読むのが難しくなるということを知りました。その後、もう一人のダーファー弟子 D さんが拘置所に入りました。ジョアン・ファールンを見せたら、どうやって手に入れたの？と D さんは驚きを隠せませんでした。D さんに本を貸すと D さんは手放そうとしませんでした。この本には自分がまだ読んでいない何かがあると思い、あなたは長い間これを読んでいるから今度は私にも読ませてよと頼みました。D さんは本を返してあなたが読まない時に貸してくださいねと言いました。ジョアン・ファールンを再び手に取るともう手放せなくなりました。主婦の言葉一つ一つが心に響き私に返本寄進の道を示しました。涙が溢れました。主婦よ、私にダーファーを得させるためにこんなに多くの段取りを取ってくださったのですか。 3. あなたみたいな人がファールンゴンを修練すれば中国の治安はきっと良くなる。法を得てから毎日ジュアン・ファールンを読んでいました。官房を管理する警官が何を読んでいるのかと尋ねたとき、私はジュアン・ファールンだと答えました。彼は、あなたみたいな人がファールンゴンを修練すれば中国の治安はきっと良くなるとバカにしましたが、私は気にせず毎日学法と連行を続けました。3ヶ月後トイレに行った時、真っ黒な血がたくさん出てきて、その後はお腹が空っぽになりとても楽になりました。D さんに話すと、主婦が体を浄化してくださっているんです。良い兆候ですと言われました。主婦が本の中で語られた修練者の体を浄化する現象が私にも起こりました。興奮と喜びの中で真剣に修練し、最後まで続けると自分に誓いました。それからは日常生活を他の囚人に世話をしてもらう特権を自らやめて、自分のことは自分で行い、常にダーファーの真善忍の基準で自立しました。ある日、所長と警官らが官房に来て、私が地面に座っていて、横に唐辛子が入った箱が置かれているのを見て、そこに座って何をしているんだと聞きました。私は仕事をしているんだと答えました。彼らはそれを聞いて大笑いし、本当に仕事をするのかと言いました。以前は私は仕事などしなかったのです。修練をすると神聖の感に合うものです。ある日、私が立っていると、若い囚人が私に向かって、そこで何をしてるんだ、早く仕事をしろ、と罵りながら言いました。私は微笑み返し、何も言いませんでした。以前だったらすぐに彼を罵ったり殴ったりしていたでしょう。私が誰であるかを知っている囚人らは慌てて彼を連れ去り、私のことを教えたら彼はとても怖がりました。ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。4、18ちゃんは獄中の同衆と一丸になる。元ヤクザのボスという私の特別な立場のおかげで拘置所では比較的自由に過ごせました。外の同衆からファールンゴンの資料を手に入れたら拘置所の中にいる同衆たちに広めました。私たちは一丸となって迫害に立ち向かい同衆を守りました。女性の官房に主婦の新教文を渡したとき、ある女性同衆が、18ちゃん。私が18年の刑を受けたことから同衆たちは私をそう呼びました。新教文はまだあるの？と尋ねました。彼女の純粋な心から同衆の間の絆と信頼を感じましたので、私は新教文をもう2冊彼女たちに渡しました。彼女たちはとても喜びました。 当時多くの官房でファールンゴン学習者が不当に拘束されていました。私は他の官房の囚人たちにファールンゴン学習者を迫害してはいけない、彼らが学法と連行することを邪魔してはいけないと伝えました。私は自分にできる限り同州を守り、自分自身も毎日学法ジュアン・ファールンの暗記連行を続けていました。それは後に迫害に立ち向かって真相を伝えることの強固な基盤となりました。私がファールンゴンの修練をしているのを見て、警官は私を迫害の対象にし、私を別の拘置所に移しました。そこでも私は学法と連行を続けました。ある日、警官らは私の両手を後ろに回して手錠をかけ、24時間その状態にしました。手錠は筋肉に食い込み、長時間経過すると両腕に障害を残すほどの残酷な刑です。数時間経った時、私はもう大変な苦痛を感じました。そこで精進用紙の中の新衆や公銀に少年少業の中の大格は苦を恐れず、意志は金剛よりいられる、生死に執着なく淡々たり消防の道を何度も心の中で唱えました。師父のご加護のもと、その試練を乗り越えました。迫害に反対するため、私は断食抗議をして9日間何も食べませんでした。病院に運ばれた時、私の肌はもう蝋のような黄色になっていました。医者が警察に、こんなに長い間放っておいてどうするの、次はこんなに長く食べていない人を家に送るなと言っているのを聞きました。彼らは私の胃にチューブを入れる方法で強制的に食事を注入しようとしたので、私は抵抗して成功させませんでした。最終的に警官は手を尽くした挙句、ヤクザかと思ったらファールンゴンかよ、早く連れて行け、ここにはもう来るなと言いました。そして私は元の拘置所に戻されました。元の拘置所に戻ると、ある残酷な警官 E が来ました。E は私に目をつけ、もう連行をやめなさい、さもなければあなたも死人ベッドに縛り付けるぞと脅しました。私はその時まだ法理に対する理解が浅くて、強気に出て、縛ってみな、でも後悔しないようになと答えました。常人の考えで応じた私は邪悪に隙を見せてしまいました。E は地元出身の囚人が私を怖がっていることを知っていたので、地方出身の囚人数人を使って私を死人ベッドに縛り付けました。死人ベッドとは、両手に手錠をかけ、両足に鉄の足かせをつけて、体を大の字にしてベッドに固定し、身動きが取れないようにする拷問方法です。その状態では体を動かすことも排泄をすることもできず、非常に苦痛でした。断食6日目になると、彼らは私の鼻にチューブを入れようとしたので、私はずっと抵抗しました。その時、耳元で発少年しようという声が聞こえました。パッと悟りました。その声に従って少年を発すると、目の前で針の先のような小さな物体が落ちていくのを見ました。その後すぐに私の鼻にチューブを入れることを試みていた医師が、もう限界だと言って慌ててその場を去りました。他の男たちも逃げました。E は私に食事をとるように説得させようと何人もの知り合いを連れてきましたが、私は知り合いたちに、直ちに私を解放し、学法と連行することを許可する条件で初めて食事をすると言いました。最終的に E は私を死人ベッドから解放しました。その後、師父のご加護のもとで学法と連行の環境が少しずつ良くなりました。私は積極的に警官を含め出会った人々に真相を伝えていました。後に私は刑務所に移されましたが、そこでも学法と連行をして真相を伝え続けました。一度独房に閉じ込められた時、地面に座って発少年をしました。監視カメラでそれを見た警官は電気棒を持って私に近づいてきましたが、私は恐れず強い少年を発しました。その結果、彼が電気棒を私の体に向けた瞬間、ああと悲鳴を上げて逃げ出しました。それ以降、彼は私を迫害することはありませんでした。5、私の体には一匹のアリも寄りつかなかった。 私はいつもダーファーの書籍や電子版の本を持ち歩き、時には複数冊を携えて出会った同州に渡しています。刑務所では毎日の出勤や退勤の際には必ず検査が行われ、ランダムに人を選んで検査する方式です。検査時には自分が選ばれないようにと発証年をしました。奇跡的に十数年の間、彼らは一度も私からダーファーに関する資料を見つけ出すことができませんでした。選ばれたとしても何かが起きて検査が中止になったり、検査する警官が突然呼び出されたりしていつも無事でした。これは主婦に守られているからです。ある日、警官らが獄中で連行をしたダーファーでし、F さんに対して迫害を行い、彼の足を骨折するまで殴ったので、手術をして足を切断しました。この事件で獄中の同州たちは大いに悲しみと怒りを覚えて、刑務所を告発するための手紙を次々と書きましたが、私の手紙だけが外に送ることに成功しました。後日、事件のことがミンフィネットに掲載されました。警官らは激怒し、私を木に縛り付け、教訓を与えると脅しました。昼間は木に、夜は鉄格子に縛られ、座ることも横になることもできず、一週間以上苦しめられました。しかし、アリがたくさん這う木に縛られている間も、一匹のアリも私に近寄りませんでした。十数年にわたり、シフからのご加護は計り知れないほどあって、それをすべて話すには数日かかるでしょう。ここでは詳細には触れませんが、将来機会があればもっと皆さんと共有したいと思います。6. 家族らもダーファーの良さが分かった。私は刑務所で2年減刑され16年間過ごし、そのうちの14年間は修練していました。その暗闇に包まれる邪悪な場所で、その特殊な環境の中で、ダーファーへの揺るぎない信念を持って、シフの慈悲深いご加護の下で真相を伝え、中国共産党の党、団、隊の組織から脱退するよう1000人以上を説得しました。2014年に刑務所を出た後、家族や友人たちは中国共産党の嘘に惑わされ、私に修練をやめるように懇願しました。私はファルンゴンの真相とその素晴らしさを伝え、シフのご加護がなければ今日の私もいない。16年間病気一つせず薬も飲んでいない。まるで生まれ変わったように悪を捨てて善を選んだと話しました。彼らは私の変化に、以前よりも男前になって怖い顔が優しく変わり、肌が滑らかで健康的になり、性格も穏やかになったことに気づきました。ファールンゴンの力に感動し、中には参拝する人もいれば、私と一緒に修練を始める人もいました。シフのご加護のおかげで、私は新たな人生の道を見つけました。16年間の刑務所生活の後、多くの旧友が支援を申し出てくれ、私は自分のビジネスを立ち上げて、彼らにも参拝をしてもらいました。今、同州たちと互いに励まし合い、支え合い、より一層三つのことに力を入れて努力しています。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフィラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。Thank you.